調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。今週の調布市ホットインフォメーションは特別企画、調布の地域防災を考えるとしまして、平成7年阪神淡路大震災で地元のミニ放送局が活躍したことをきっかけに設立された調布 FM 放送の歴史、それから阪神淡路大震災などでのボランティア活動を経験して現在調布市内でもご活躍いただいている防災のエキスパートにご出演いただきまして、皆さんと一緒に調布の地域防災について考えていきたいと思います。第2回目の本日は、現在調布 FM 放送番組審議会委員長を務めてくださっています山口正幸さんをゲストとしてお迎えしています。山口さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
山口さんは我々調布 FM の生みの親の一人と言っても過言ではない方なんですが、まず今ご紹介しました調布 FM 放送の番組審議会委員長、この番組審議会というのはどういった役目をしているところなのか教えていただけますか。はい、
番組審議委員会は様々な人たちが集まって、もちろん市民の方々ですね、この放送局が、流している番組について市民レベルで、どんなことを感じているのか、どんなことをしてほしいのか、またこれからどんなことを期待しているのかというようなことをですね、真剣に話しています。
はい、年に何回か、
2ヶ月に1回ぐらい
です。2ヶ月に1回ですね。はい、はい、審議会というのをちゃんと開きまして、まあ、我々の放送がどうあるべきか、どんなところが良かったか、ここはこうしたらいいんじゃないかというご意見を第三者の立場から頂戴をしている皆さんです。そして昨日のこの時間はですね、調布に FM 局を作る会代表の蛭尾信義さんにお越しいただいたわけなんですけれども、山口さんも設立時には調布青年会議所の理事長でいらっしゃいまして、この放送の局の設立に大きく関わってくださったんですよね。
そうですね、昨日の放送でもありましたように、蛭尾さんたちのグループがですね、メンバーがとてもスピーディーに行動力あふれて、あっという間っていう感じですかね。
あ、そうですか。
放送局を作ろうと、で作ってしまったという、状況がありました。私はそれを見ていたんですけども、どちらかというと見守っていたっていう感じだったと思うんですが、
なるほど、
あまりのスピード感にちょっと私もついていければな
って。そのぐらいでも精力的にね、蛭尾さんたちが実際に動いてくださいましたので、山口さんとしては人脈を通してこう市との橋渡しなどの調整を行ってくださっていたようですけれども、山口さんも阪神淡路大震災の時にはすぐにボランティア駆けつけたそうですね。
そうですね、地震が起こったのが1月17日、で私の2番目の子供が生まれたのが20日、26日には神戸にいました。
あら、そうですか。
調布近隣の方々からですね、不要になった自転車とか、ベビーカーを、提供いただいて、それは被災地の避難所へ、普通の足として移動手段としてお届けするという役割を担っていました。
なるほど、もう必要物資を持ってボランティアに参加されたわけですね。そこで、いろんなことを感じられたと思いますけれども、やはり一番感じたのが現地での情報の不足ということだったそうですね。
そうですね、テレビや新聞、またラジオではその被災した地域の状況を、見ることができましたよね。でも本当に何が起こってるかっていうのは分からなかったんですね。で、事前に情報を調べようとしても、もう全てが大混乱で、情報は全くないような状態、で先遣隊っていう形で2名の方に、先に行っていただいて、その情報をもとに支援物資を集めて持っていったというんですが、現地に行っても全く情報は何も取れなかったです。
そうですか。当時は、もうインターネットなども随分発達をしていましたので、そういった面ではなくて、やはりでも情報が不足していた。
そうですね、やっぱり大混乱というのは、全ての機能が停止してしまうんですね。もちろん電気もつかない、情報手段もほとんどない、せいぜい携帯電話がつながるかつながらないぐらいのことでした。
私たちはこちらから見ていて情報をある程度掴んでいたつもりではいますけれども、実際に避難した方々が感じていたことを一体どれだけ分かっていたのだろうということを、感じますね。 そして、まあ、そこでの経験からいろいろと調布 FM に関しても期待を寄せてくださっていると。
そうです、ね、
はい、いうことです、
はい、特に私たちは避難を支援をする側として、はい、被災地に行きました。で、まあ、支援物資を避難所に、まあ、配っていくと、で受け取る方がいらっしゃる、
はい、
でところがですね、こう支援する側とされる側のこう大きなこう違いというのがもうすぐにこう肌で感じるんですよね。
支援どうしてもされる側とする側っていうふうにこう分かれてしまう、
はい、で私たちは支援物資をお届けした後に、はい、帰るわけじゃないですか、
はあ、
それも今そこに避難されている方々を置いて帰る、
残して帰る。
で私たちには家族もいれば家もあれば温かい食事もあれば希望もあるかもしれないですね、はい、でも残された方々には家がないとか、家族の安否すらわからないとか、または希望が持てないような形でいたかもしれないですよね、でその方々を置いて帰るというその気持ちっていうのはもう本当に肌身に染みて、もう涙が出ました。
そしてこういった地域のコミュニティ FM を作るときに同じようにこう情報を受け取る側と伝える側、そういった関係にならないようにということを念頭に設立にこう向けて努力してくださったということですね、はいはい、それでは一曲挟みましてそのあたりのお話詳しく伺っていきたいと思います。お送りするのはハンバートハンバートおじさんと酒です。今回の調布市ホットインフォメーションは特別企画、調布の地域防災を考える。今回は調布 FM 放送設立時には調布青年会議所の理事長でいらっしゃいました、現在は調布 FM 放送番組審議会の委員長でいらっしゃいます山口正幸さんをお迎えしています。山口さん、後半もよろしくお願いいたします。実際に阪神淡路大震災でボランティアを体験されまして大きく感じたことをこのコミュニティ FM の設立の時にもそれ以降もこう骨として守っていきたいというふうに感じていらっしゃるそうなんですけれども、その聞く側と伝える側ってこう二極化しないようにっていうと具体的に言うとどういう。
そうですね、はい、まあ、マスメディアと呼ばれる大きな報道機関は、
はい、
まあ、取材をしてそれを流して、うん、まあ、いろんな方々に知っていただく大きな役割があると思うんですよね、
はい、
ところがコミュニティ FM の場合は取材をしてっていうよりもずっとそこから離れられないっていう宿命を持ってると思うんですよ。
その地域の中にありますから ね、
で地域の方々と一緒にこう暮らしながら放送事業を続けていく、
はい、
決して他人事ではない。
そうですね、自分のことの一緒に被災する場合ももちろんありますしね、
はいはい、ですから本当に仲間としてこの街をどうやって伝えていくのか、
はい、
私のラジオとしてみんなのラジオとしてどうやって受け止めていくのか、やっぱそこがコミュニティ FM のやっぱ一番のこういいところであり、
はい、
これからの可能性を感じるところであると思っています、
はい、このラジオという媒体にもやはり可能性を感じたそうですね。
そうですね、時間に被災地に行ってみるともちろん電気通らないので、
うん、
まあ、乾電池あればラジオは聞けますし、
はい、
また作業をしながらでも運転しながらでも、
はいはいはい、
どこでも聞けますよね。で特にコミュニティの場合は、隣の町のまたは自分の町の、
はい、
隣の家のことが多分
そうです、ね、
情報として入ると思うんですよ。
そこの交差点とかあそこの踏切とか、
ね、でもその、はい、ことを聞いた時の多分安心感というのは、どんな報道よりも
なるほど
本当に安心する素晴らしいものだと思います、
はい、なるほど。こう情報を、まあ、的確に早く伝えることはもちろん自分の使命だと思っておりますけれども、安心感ももしかしたら与え差し上げることができるのかもしれないですね。
特にね、まあ、皆さんもそうだと思うんですけども、はい、局の方々、
はい、
全ての方々が、まあ、地域の方と同じようにここでこう働いて暮らしてるわけじゃないですか、
はい、
でその方々の顔が見える、声が聞こえる、
うんうん、
こんないいことないですよね。
なるほどね、はい、いつものあそこの局の誰々さんって、ね、はい、思っていただけるように私も頑張っていきたいと思いますけれども、はいはい、昨日は九州地方を台風10号が通過、しました、現在は避難所も、コロナ禍で人数制限があったりして、こうせっかく避難したのにお断りをするような事態がありました、まあ、そういった時にも、我々は本当にいち早く皆さんがせっかく行ったのに入れなかったっていうことにならないように情報をお伝えすることができるのではないかなということを私もニュースなどを見ながら考えていたんですが、
そうですね、 やっぱり災害が起きてしまうと、まあ、災害弱者と呼ばれる方もたくさん出てくると思うんですよね、はい、まあ、情報の得方っていうのは、まあ、それぞれ個人差はあってもたくさんあった方が、はい、いいに決まっているんですね。
そうですね、はい、
でその中でも FM 放送というこの身近な放送局が、生の状況を流していただく、はい、または行政情報を流していただく、
うん、
やっぱりこれがとても大事なことで、自分が取りに行かなくてもしっかりラジオさえつければ、
はい、
情報が入ってくる。
そうですね、はい、まあ、インターネットのようにつながりにくくなるということも基本的にはないはず、はい、ですのでね。なるほど、そういったこう今改めて自分の役目を感じて背筋が伸びる思いでおります。まあ、昨年はね、台風19号によって多摩川が氾濫するなど大きな被害が調布市内でもありました。まあ、そういった場合でも調布 FM では生放送で、まあ、橋の状況ですとか避難所の情報をお伝えすることができました。東日本大震災の時にもお伝えした情報がとても良かったと。
そうですね、計画停電の情報ですか、
はい、
あれは本当に役立ちましたね。
そうですか。
我が町にこの放送局があってこんなに良かったと思ったことはもうなかったぐらいです。
そうですよね、はい、本当にありがとうございます。はい、選挙特番なんかも私はね担当させていただいておりまして、はい、全候補者の一票一票までお伝えしておりますし、すべての投票所の投票率などもお伝えしています。こういった数字もやっぱり一人一人市民お一人一人の一票なので大事にしたいなと思って伝えてるんですけれども、
素晴らしいですね。今お話しあったように一人一人市民と一緒にっていう意味だと思うんですよね、
はい、
でもそう言っていただけるような職員の方々または事業者の方々がここにいるっていうことが、もう僕にとってはもう涙が出るほど嬉しいです。そのために作ったようなものだと思ってます。
なるほど。でも本当に設立当初にその山口さんが大切にしたいと思われた当事者と一緒にいる、はい、一緒に歩むっていう、はい、姿勢がまずあったからではないかなと思いますし、まあ、それを我々もねこの後も大切にしていきたいと思っております。さて山口さんとしまして今後我々調布 FM に期待することがありましたら、はい、ぜひこの機会に、はい、
開局以来22年経ちました、
はい、
まだまだ伸びしろはたくさんあります。
ありがとうございます。
平時の放送はね楽しく明るく、
はい、
出そろでいいと思うんですよ、
はい、
でもやっぱり一緒に歩いているので、うん、まあ、困った時苦しい時また一緒に悩みながら、
はい、
新しい社会新しい放送、みんなで作っていけたらなと思っています。
ありがとうございます。我々もこう普段もねもちろんそうですけど何かあった時には FM 聞けば大丈夫って思っていただけるような局を目指していきたいと思います。それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、ぜひですねこの放送局を自分の放送局この町の大事な財産として可愛がっていただきたい、はい、私たちもそのつもりで番組審議委員会を開いています。ぜひ一緒になって、この放送局育てていきましょう。よろしくお願いします。
はい、私もますます町のために皆さんと一緒に歩む放送局の一員として頑張っていきたいと思います。今回は調布 FM 放送番組審議会の委員長を務めていらっしゃる山口正幸さんにお話を伺いました。山口さんありがとうございました。
ありがとうございました。
調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。